皆さんこんにちは。今日は今司会の方がおっしゃられたテーマでお話をさせていただきます。私たちクリスチャンが信じている、聖書の中には、驚くべき言明がいくつも見られます。しかしその中でも最大のものは神が人となられたということであろうと思います。これを受肉という言葉で表現しますが、受肉は聖書の中でも最大の不思議、神秘と言っても差し支えないと思います。何しろこの世界を創造されたお方が被造物に過ぎない人間になられたというのですから、これはただごとではありません。古来このことをめぐってさまざまな解釈が繰り広げられてきました。その中には神が人間と同じ肉体を取られたのではなく、ただそのように見えただけでそれは仮の姿だという主張もなされましたが、それは誤りとして退けられています。マリアという一人の女性から赤子として生まれ、イエスという名前を付けられ、ガリラヤの地で成長して成人となり、33年のご生涯の大半を大工として生計を立て、晩年の数年間を弟子たちや群衆と共に過ごし、さまざまな教えを述べられ、最後は犯罪人として十字架につけられた一人の歴史上の人物、私たちと同じ肉体を持ってこの地上を生きた一人の人が同時に神の御子であったということであります。今日はこの神の受肉という不思議な出来事をご一緒に聖書から見てみたいと思います。そもそも神はなぜわざわざ人となってこの世に来られたのだろうか、こんな素朴な疑問が湧いてきます。この疑問に答えるにはどうしても罪ということに触れなければなりません。聖書によると、神はご自身の似姿に人を形作られ、ご自身との親しい交わりのうちに歩むことを望まれました。しかし人はそうではなく、自分の力で自分のために歩むことを選び取り、神から離れていってしまいました。聖書はこのことが罪の始まり、大元であると言っています。その結果、人はこの世界を老苦して生きなければならなくなったばかりか、肉体だけでなく、霊もまた滅びなければならないものとなってしまいました。このような人間のありようを神は深く憐れまれましたが、そうなることもあらかじめご存知であられました。そして本来の関係を回復するための計画をご自身自らお立てになられました。神は聖であり正しいお方でありますから、罪あるままで人を受け入れることはおできになりません。人はすべて罪あるものであり、神の前に裁かれて有罪を宣告されるべきものであります。それを無罪とするためには、自身は罪から完全に自由である誰かが身代わりとなって罪の罰を受け、罪の贖いがなされなければなりません。それができる資格を持っているのは誰でしょうか。神ご自身しかいないことは明白ではないでしょうか。こうして神は人間の罪をすべて背負わせて罰するために、御子をイエスという人格を持った人としてこの世に送られました。イエスは私たちと同じ肉体を持つ者としてこの地を歩まれました。自分自身を振り返ってみれば、嫌というほど 痛感させられますように、私たちの肉体は弱く、自分の思い通りにはならず、誘惑に負けやすいものであります。そのような同じ肉体を持つ者として、イエスもまた多くの試みを受けなければなりませんでした。その箇所を何箇所かヘブル書の中から見てみたいと思います。ヘブル人への手紙の中から、飛び飛びにその箇所を見てみたいと思うのですが、最初に2章の18節をお読みしたいと思います。ヘブル人への手紙の2章の18節、イエスは自ら試みを受けて苦しまれたからこそ、試みられている者たちを助けることができるのです。続いて4章の15節、私たちの大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではありません。罪は犯しませんでしたが、すべての点において私たちと同じように試みに遭われたのです。で、最後に5章の8節から10節、キリストは御子であられるのにお受けになったさまざまな苦しみによって従順を学び、完全なものとされ、ご自分に従うすべての人にとって永遠の救いの源となり、メルキゼデクの礼に習い、神によって大祭司と呼ばれました。これらの箇所はすべてイエスご自身が試みを受け苦しまれたからこそ、私たちの弱さに同情することができ、試みられているもの、すなわち罪ある私たちを救うことができるということを、表現しています。最後にお読みした5章で、従順を学びとありますが、これはどういうことでしょうか。神の御心に従順に従うということがどのようなことなのかを、この世界で経験されたさまざまな苦しみや試練を通して学ばれたということであります。そして完全なものとされたというのは、そのようにして救い主としての任務あるいは資格において完全なものとされたということであります。そしてその苦しみ試練の最大のものが十字架の処刑でありました。そして罪の贖いという神のご目的に最後まで従順に従い通されることによって、まさに救いの御業は完全なものとされたのであります。イエスのご生涯の最後の数年間を共に過ごした弟子たちにとって、イエスは敬愛する師先生であり、またローマの圧政から解放してくれるはずのメシアでありました。しかし受肉した神の子であるとは、イエスの生前誰一人も及びも思いも及びませんでした。このことを弟子たちがはっきりと理解したのは、イエスが墓に葬られて3日後によみがえられた時でありました。その時のありさまを聖書から1箇所だけご一緒に見てみたいと思います。ヨハネの福音書の20章の24節からお読みいたします。ヨハネの福音書の20章24節から、12弟子の一人でデドモと呼ばれるトマスは、イエスが来られた時彼らと一緒にいなかった。そこで他の弟子たちは彼に、私たちは主を見たと言った。しかしトマスは彼らに、私はその手に釘の跡を見て、釘の跡に指を入れ、その脇腹に手を入れてみなければ決して信じません と言った。8日後、弟子たちは再び家の中におり、トマスも彼らと一緒にいた。戸には鍵がかけられていたが、イエスがやってきて彼らの真ん中に立ち、平安があなた方にあるようにと言われた。それからトマスに言われた。あなたの指をここに当てて私の手を見なさい。手を伸ばして私の脇腹に入れなさい。信じないものではなく信じるものになりなさい。トマスはイエスに答えた。私の主、私の神よ。イエスは彼に言われた。あなたは私を見たから信じたのですか。見ないで信じる人たちは幸いです。直接自分の五感で確かめなければ決して信じないと言い張った疑い深い合理主義者のトマスが、復活のイエスを目の当たりにして私の主、私の神と告白しました。この時のトマスの驚き、そして喜びはいかほどであったことでしょうか。これを聞いているあなたは、イエスを受肉した神の子であるという聖書の主張をどう受け止めるでしょうか。荒唐無稽な作り事として一蹴するでしょうか。それとも何か無視できないものがそこにあると感じられるでしょうか。そのどちらを選ぶかは、あなたが聖書を本気で心から信頼できるかにかかっています。最後に、最近読んだ本の中で印象に残った一節を紹介したいと思います。パラリンピックで視覚障害者が伴走者と共に走る姿を見た人も多いと思われますが、その本では健常者がアイマスクをして伴走者と一緒に走る経験が紹介されていました。最初は恐怖で足がすくんで一歩も踏み出せなかったそうですが、伴走者を信頼して恐怖が吹っ切れた時に、そこに経験したことのない快感が生まれてきたそうです。それと同時に、伴走者とつないだ手を通して驚くほどたくさんの情報が入ってきたということに気づかされたと書かれていました。信頼するということのものすごい深み、凄みが伝わってきました。ここで重要なのは、伴走者が真に信頼するに足る存在であるということを確信できるかどうかということであり、そのためにはまず信頼して一歩を踏み出してみなければならないということであると思います。聖書を信頼する、そしてイエスを自分の救い主として信頼するというのも同じことではないでしょうか。信頼して委ねるとき、そこから汲めども尽きぬ命の泉が湧き上がってきます。しかし信頼しなければ何も生まれません。最初から拒絶しては何も入ってはきません。心を開いて謙虚に、先入観を持つことなく聖書に向き合っていく中で、イエス・キリストというお方の、そしてこのお方を救い主としてこの世に受肉させられた神の想像をはるかに超えた素晴らしさ、偉大さ、そしてありがたさがじわじわと心に染み入ってくる経験をされることでしょう。どうか一人でも多くの方がそうした経験をされることを心から願って、このメッセージを終わりとします。ありがとうございました。